おはようございます。袴田真由子です。さあ、今回の高校生島田のお仕事現場を行くは、島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、そして今回初登場の島田商成高校の松浦博樹さんでお届けしてまいります。松浦さん、今回初登場ということですので、自己紹介、そして意気込みなどを聞けたらなと思います。
はい。島田商成高校2年、松浦博樹です。島田の企業の情報をたくさん発信していって、島田の企業に魅力を感じていただけたらと思います。
素晴らしい自己紹介だね。みんなどう？
初めてとは思えない落ち着き感
でも本当にみんなチームワークよく5人で取材をいろいろこれからもしてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のお仕事現場は井上玩具煙火株式会社です。創業92年というですね、井上玩具煙火株式会社は中川工場と大津工場があります。手持ち花火をメインにしていまして、他にもショーで使う花火ですとか車の発煙筒などを製作している会社なんです。で、さらにですね、10年ほど前からはアメリカへの輸出も開始しているという、チャレンジを忘れない、チャレンジ精神いっぱいの会社だったんですね。手持ち花火やショーなどで使う遠隔操作による打ち上げ花火の体験などもさせていただいたんです。そしてお話は企画開発室長の井上義彦さん、そして代表取締役の井上義政さんに伺いました。それでは早速見学した時の様子を聞いていただきましょう。
じゃあ最初、手持ち花火をぜひやっていただきたいので、戻る花火なんです。一回ここまで燃えて戻るような
怖い
一本ずつどうぞ。
おお、色つきれ
いじゃない？すごいよね。
ね、
え、
すごい。
え、すごい、すごい、すごい。
中みたいになってる。
ねえ、
色も変わる？
3段階
の。わあ、
なんかいいね。最後なんか一緒にね、
二人出会うよ。あ、燃えちゃった。燃えすぎた。
一応これ器具の説明します。ここに鍵がついてまして、この鍵を引けて点火位置に回して初めて電気がいきます。で、一発上げるごとに鍵を必ず抜いてください。誤作動するかもしれないんで。で、これ電源確認ボタンで電池があるかどうかを確認するやつです。なんで上げる前にこれ一回押して電気が来てるか確認してください。で、色がですね、1番レモン、2番ピンク、3番紫です。じゃあどなたか、1番レモン色。
はい、じゃあ僕が行きます。はい、
リーダー、記念すべき方。
はい、まず電源を確認して、で、鍵を挿して電波位置に合わせて1番ですよね。
はい、じゃあ、カウントダウンいきます。3、2、1。
あ
っ、音が
聞こえた。覚えたな、驚いた。
ビビってないし。
どうぞ。
私、
自分が中学校の時に花火が好きな女の子がいたんですよ。
はい、
で、それでなんかここに来た時に男性社員の方が多く見られて、まあ、女性社員の方が見れなかったんですけど、ここは女性社員の人でも働けたり、やっぱ女性社員だとなんかこういう業界だとなんかダメな、ダメとか、そういう技術がいるみたいなことってなんか必要なんですかね。
そうですね、まあ、特に私はそういうふうなことは考えたことはなかったんですけど、
女性の場合はおもちゃ花火を使うので、うちは30人ぐらい社員がいるんだけども、半分以上は女性社員です。やっぱ女性は手先が器用なので、ね、数を数えたり品質のチェックだとか
ね、っていうことは、このおもちゃ花火を作ってる業界の中では女性の方がやっぱり指が器用だったりとかするんで、 そっちの方が多かったりするってことですよね。
打ち上げもね、女性の花火師っていうことでそういうのを目指してる方がたくさんいますけども、どっちかというと肉体、ね、労働じゃないですか。そういうことで、打ち上げの方は女性もいますけども男性の方が多いですよね。うちの場合はこういう花火をパックにしたり、ね、そういうことをすると女性の器用さが重要になってきて。
ありがとうございます。
ほぼ毎年新商品を出してるっていうことだったんですけど、そういうアイディアってどこから見つけるもんなんですか？
そうですね、まあ、例えばなんですけど、まあ、なかなかその花火に関わる機会っていうのが減ってきてるので、まあ、目に留まる商品っていうところからまず入って、まあ、最近で手掛けてるのは見た目が高級志向な花火だったりだとか、あ、これ見たことないような花火だなっていうのに結構皆さん興味を持っていただけるもんですから、まあ、今までにある花火よりかは、まあ、全然違うようなデザインだったりだとか燃え方だったりだとか色だったりだとか、そういったところを研究して新しい商品っていうのは作ってるってところありますね。
はい、先ほど外国の方にも輸出されてるとおっしゃられてたんですが、
はい、
やっぱり日本で売るのと外国に向けて売るのって違いとか何かあったらお願いします。
本当はね、日本からなので日本製をアピールするように漢字とかでお客さんの方に企画を持ってったら、アメリカ人は漢字は中国だと、だから日本っていう認識はしないとっていうようなことでね、不採用になった経緯もあって、その代わりメイドインジャパンっていうのがちょっとそこ書いて、あの花火の上のヘッドのところに、それでだけでいいと。
ほ
んとだ、ほんとだ。
今日は時間がないもんで、あんまり資料を出せないけども、うちが十何年前にアメリカの市場にこの商品を投入したら、もう次の年に全く同じコピー商品がもう出てきて出回ったりして、そういうようなこともありまして、で次の年は出荷が極端に言えばゼロになったんだけども、やはりクオリティが違うものですから、もう一回またお宅の買いたいということで戻ってきてるわけで、そういう技術っていうのは重要だなと思っております。
今回のお仕事現場は井上玩具煙火株式会社です。取材にはですね、小山さん、大畑さん、竹本さん、平方さんの4人で行っていただいたんですけれども、今聞いてていかがでしたか、松浦さん。
いや、なんかすごい、もうその最初の花火の時にすごい、うん、わーギャーとか、うん、なんかすごいたくさんいろんなすごい叫び声からなんか聞きましたけどいろんな声が聞けて、まあ、楽しそうだなーって素直に思ったのと、あと、はい、自分は島田市に住んでるんですけど、はい、島田市に花火のを作ってるところがあるっていうのを本当に知らなくて、うん、それで、あ、そういう島田にも本当にそういう企業あるんだなっていうのを素直に思いました。
そうですよね、多分取材にいた4人もそういう感想だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、知ってたっていう人います？みんな初めてですよ ね、またウグイスのちょっと鳴き声も聞こえていましたけど、本当にのどかな場所にねあって、でもそれだけ広い土地がないと花火だから、うん、やっぱり試しで打ち上げたりするのも広い場所がないとねまずいということもあって、あそこに工場を持っているということなんですけれどもね、実際に、まあ、ワーキャー楽しそうに取材をしてきました皆さんにちょっとずつね、印象に残ったことを聞いていきたいなと思うんですけれども、小山さんどうですか？
はい、私は紹介を主にしてくださった井上さんが特に印象に残ったんですけど、
はい、
島田高校を卒業されてるってことで、はい、私も今島田高校に通っていて、で井上さんも実際東京に一度出たんですけど、地域に貢献したいっていう思いを持って島田に戻ってお父さんの仕事を継いだっていう話を聞いて、私の中でも大人になって東京とかに出ても最後は地域に戻ってきたいなっていう思いがあるので、なんか実際にこう仕事を地域で行ってる方がいるっていうのを見て、なんか親近感も湧きましたし、 私事なんですけど、結構井上さんかっこいいなって思って、花火も一緒に見てドキドキするんですけど、井上さんも見てドキドキしてました。
残念ながら、ご結婚されたんですよね。
そうですね。
かっこよかったですよね。でもその、見た目もかっこよかったですけれども、その、お父さんの背中を見て育ったから、うん、自分もそんなお父さんみたいになりたいっておっしゃってた姿がかっこよかったですよね。
かっこよかったです。
ね。小畑さんどうでした？
そうですね。今回見学や話を聞かせてもらって、とてもアットホームで、あったかく迎えてくださったなと思いました。で、その体験がすごく多くて、まあ、打ち上げ花火をさっきの通りすごいワキャワキャして打たせてもらったのも、こう結構質問をしても体験をもとにしてすごい親身に答えてくださって、すごい温かいなと思いました、
うん、そうですね。
もう帰りには一人一人に花火一袋を持たせていただいてとても嬉しかったです。
でもあんな風な体験ができるって思ってなくて行きましたよね。
ですね。刺激的でした。
ね、
あれは。
でも本当にびっくりするぐらい想像していない高さに飛んでたんですよね。で、結構近くて迫力が。
音がすごかったですね。
本当は色を見てくださいっていう風に言われてたんですけども。
見てないって、一発目から。
一発目もうあまりの迫力にみんな色、何色だったっていう状態でしたよね。
で
まあそういう竹本さんもかなりそうだったと思いますけれども、竹本さんはどうでしたか？
話を聞いて、私花火は日本からだと思っていたんですけど、中国のシェアが多いっていうことに素直に驚きました。
はい、
そう話を聞いた中で、働いてる社員の一人一人の声をご尊重し大切にしているということを聞いて、さっきのどかちゃんも言ってたんですけど、協調性もあって温かい職場だと感じました。
うん、本当ですよね。またその先ほどあった中国が 90%、 つまり日本製は 10% ぐらいしかシェアがないという中でも、こうやって島田で頑張って次から次へと新商品を出してチャレンジ精神を忘れない企業ってどうでした？
すごい素敵だなって。
うん、またね、まあ、平方さんが質問はしてたんですけれども、はい、女性が活躍する職場だっていうお話もありましたよね。うん、そのあたりの話聞いていかがでしたか？ここは平方さんがね質問したから、平方さんに聞いてみましょうか。ね、質問してた平方さん、はい、女性目線で質問をしてくれたっていうね。今回、まあ、確かにね男性一人だったわけなんですけどね、取材が ね、
はい、
でまさかの最初に女性が働く現場としてはっていう質問だったので、私もちょっとびっくりしたんですけれども。
そうですね、なんかやっぱ花火って聞くとなんかやっぱ体仕事だったりなんか男の人がなんかやるなっていうイメージが強かったんですけど、やっぱこういうおもちゃ花火とかだとやっぱ女性のあの手の器用さだったり、先ほどもなんか言ってましたけど、なんか器用さを取り入れてやった方がもっと効率的だということで、やっぱ女性の社員も働けるんだなというふうに感心しましたね。はい、
でも本当に今回取材をしてみて、こういう企業が島田にある、そしてみんな誇りを持って仕事をされてて、で日本のみならずアメリカでもこう、この井上玩具煙火さんの商品が使われている、どんどんどんどんこうクオリティが高いということで売られてるっていう話もありましたけど、そのあたりって小山さんどうですか、話を聞いて。
なんかそもそもその松浦君も言ってたんですけど、うん、はい、そもそも島田にそういう世界に通用するような企業があったっていうのもちょっと驚いて、そのやっぱ10年前その創業が92年っていうのを聞いてから、うんうん、10年前からアメリカへの輸出を行ってるって、あ本当に最近だなって思って、でもなんかそこでもさっきのあの中国さんとの違いの話をされてた時に、あやっぱ日本製はこういう技術力で世界から信頼を受けてるんだなって、本当になんかその日本としてもなんかすごいなって私も誇りに思いました。
そうですよね。でそれが島田っていうところがまたさらに嬉しさを感じましたけれどもね。本当に今回はいろいろ貴重な体験もさせていただきながら楽しい取材をさせていただきましたよね。さあ今回取材してくれましたは、島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の小畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、そして今回から加わりました 取材もいろいろね頑張っていただきたいと思います。島田尚成高校の松浦弘樹さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。